おはようございます。今日も野赤に来てくださってありがとうございます。早いものでもう10月になりました。今年も4分の3が終わったことになります。年齢を重ねるにつれ時間が経つ速度が増していることを感じます。最近も年を取ったなぁと思わされる出来事がありました。8月に息子が婚約をしたことからです。息子の婚約については何人もの教会の方から驚いたわと声をかけられました。もっともだと思います。親の私も驚きました。息子から結婚したい人がいると聞いて相手の方に会ったのが7月くらいでした。婚約式はいつ頃考えているのと尋ねましたら9月のシルバーウィークの頃と相手の方は答えました。私はすぐにごめんね、そこは嵐の宮城ライブが入っているから婚約式は入れないでくれないかなと頼みました。まだ抽選結果は出ていなかったのですが、もしも当たったら宮城に出かけることが私の最優先です。息子の婚約式どころではありません。そういうわけで婚約式が前倒しになって8月になりました。婚約式の日取りを動かしてもらってまで備えた嵐のライブには残念ながら外れてしまいました。今は年末のドームツアーに当たることを願っていますと原稿を書いた時には書いたのですけれども、その結果も先週出ました。外れました。残念です。来年を期待します。婚約式が終わった後に、子供が結婚するなんてなんだかすごく年を取った気がするわと息子に言うと、息子も自分も歳を取ったなと思うと言っていました。この間生まれたような気がするのに、いつの間にか歳月は過ぎていて、親子でお互い歳を取ったねと言いました。さらに追い打ちをかけるように、私に老化の現実を突きつける出来事がありました。それは一通のメールでした。夜に私の携帯電話にメールの着信があったことには気づいたんですけれども、疲れていたので放置していました。翌朝メールを見たところ、差出人が教会にいる若い人の名前だったんです。名字はなかったんですけれども、下の名前がカタカナで表示されていました。文面を見ると、この間の件でお話ししたいことがありますとありました。この間の件に思い当たるところもありましたので、前夜にメールを放置してしまった追い目も手伝って、今日は何時までは家にいますと返信をしました。さらに私の携帯番号を知らないかもしれないと仏心まで出してしまって、自分の携帯電話の番号もそこに載せてしまったんです。結果は皆さんの予想通りです。私が考えていた人とは全然違う人が、え、〇〇さんではないんですかと返してきました。カタカナで来た名前が漢字になっていたんですけれども、別の漢字でした。ああ騙されたと気がつきました。こんな偽メールに引っかかって自分の携帯番号まで教えてしまって、これから面倒なことになるなと思いました。けれども教会の人だと思い込んでいた、その思い込みにつけ込まれたことが一番ショックでした。振り込め詐欺に引っかかってしまう方の気持ちがよくわかりました。ああもう若くないなと思わされました。現代の価値観では若さこそが素晴らしいもの、美しさも健康も将来も若さがなければ成り立たないといった空気があります。アンチエイジング、高加齢、年を重ねる現実に抵抗するということですけれども、その意味の言葉も広まっています。でも生きている限り誰でも年は取ります。どんなに綺麗な人でも、どれだけお金がある人でも、いつかは若さを手放さなければならない時期が来ます。今日は新約聖書に出てくる一人のおばあさんから年齢を重ねることについて考えてみようと思います。今日選びましたルカによる福音書とは、ルカという人物によって書かれたものです。ルカは医者であったと言われています。その職業柄か、それともルカの性質によるのか、ルカは自分が書くことを詳しく調査してから書きました。ですから、時代の出来事やその時の権力者など、細かいところに至るまで正確に記されている点がこの福音書の特徴です。ルカはイエス様が生まれる前の時から、 出来事から書き始めました。一章はイエス様が生まれる前の出来事、そして二章ではイエス様の誕生から少年時代についてが書かれています。この一章と二章でイエス様の両親、ヨセフとマリアが登場してくるのはわかります。主役ですから。ただ不思議なことに、この主役の若い夫婦に出会う人、つまり脇を固める人たちが一章二章はほとんどお年寄りなんです。一章ではザカリアとエリサベットという老夫婦が出てきます。この老夫婦にもいろいろなドラマがあるのですけれども、今日はそこには触れません。そして今日の二章にはイエス様の誕生、そしてイエス様が生まれた時に神殿に連れてこられる場面が書かれています。ここでもまたお年寄りが登場してきます。神殿に来たイエス様を自分の腕に抱いたシメオンという老人、そして先ほど司会の柴崎さんに読んでいただいたアンナという年老いた女性です。アンナの様子についてルカは書き残しています。アシェル族ファヌエルの娘、女預言者で非常に年を取っていてと紹介されています。預言者とは神様の言葉を預かって人々に伝える働きをしていた人のことです。アンナは女性の預言者でした。新約聖書で女預言者として書かれているのはこのアンナだけです。神様の言葉を預かる働きをする人ですから、アンナはとても信仰深い女性であったということがわかります。さらに、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れたことも書かれています。この時代、女性はとても早く結婚をしました。10代前半で結婚をすることも普通でした。アンナの結婚生活はたったの7年。そして夫と死別しました。推測ではありますけれども、かなり若いうちにアンナは寡婦になってしまったはずです。夫に先立たれてから数十年過ぎて、アンナはこの時すでに84歳になっていました。84歳。皆さん、自分が84歳になった時のことを思い描いてみてください。どんな自分がイメージできますか？将来、アンチエイジングの方法がもっと発達していたとしても、今よりはずっと老けた自分になっていることでしょう。視力や聴力が衰えていたり、肌のシワが深くなっていたり、機敏に動けなくなっているであろう我が身が私には浮かびます。一方で、年齢というのは不思議なもので、自分がその年齢に達してみると、案外大したことないなと思うものです。私が中高生の時、30代は相当なおばさんだと思っていました。40代、50代はもはや化石に近い年齢に見えていました。でも自分が30代、40代になってみると、あれ、気持ちは昔と変わらないと気づきました。年齢というものは、下から見上げると、ものすごく見えにくくて、何がどうなっているのかわからないのですけれども、そこにたどり着いてみると、見ていた景色は、これまでとあまり変わらないものなのかもしれません。ですから84歳という年齢も、なってみたら今の延長かもしれませんけれども、とりあえずまだ80代までには時間があるので、とてつもない年齢に見えてしまいます。アンナは、夫に先立たれた時から、若い時から数十年間、神殿を離れずにいました。神殿を離れずとは、今で言うなら、教会に身を置き続けたということでしょうか。そこで断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたというのがアンナの日常でした。何気なく書かれているたった数行のアンナについての説明ですけれども、アンナの人となりまで雄弁に語ってくれているような気がします。アンナは夫に先立たれてからずっとこのように生活をしてきました。毎日神様に夜も昼も祈り礼拝をし仕える生活です。これはすごいことだと思います。今でもそうですけれども、当時夫を亡くすということは女性にとって生活の後ろ盾を失うことを意味しました。夫の死は 生活が苦しくなることに直結しました。子供がいれば、まだ将来的には子供に生活を支えてもらえるという希望もあったかもしれません。しかし、アンナに子供がいた様子は見受けられません。夫を亡くして一人になったアンナは、その後の人生を考えたときに、神様を信頼して生きるということを選びました。夫を亡くしたアンナには、夫がいる女性にはわからない深い悲しみがありました。将来の不安もありました。しかしアンナはそれらを受け止めて、神様と共にいる道を選びました。悲しみによって、拗ねたり、僻んだりする生き方もあったと思います。人の幸せを羨む生き方もあったでしょう。でもアンナはそれをしませんでした。神様に仕えて、神様の言葉を神殿に来る人たちに語り続けました。悲しみや落胆、失望を乗り越えて歩んできた数十年がアンナにはありました。84歳になるほどに年齢を重ねたこと、それは悲しみや苦しみに出会っても神様を信じて歩む時間でした。アンナは年を取りました。この時代の84歳です。今の84歳よりももっと年老いてずっと老人だったことでしょう。そのアンナを神様はお忘れになっていませんでした。ヨセフとマリアに連れてこられた幼いイエス様をアンナはその目で見ることができたからです。エルサレムの神殿はとても大きくて立派なものでした。建造するのに半世紀以上の時間がかかったと言われています。王の権力を反映する建物として丸い屋根は金箔で覆われていました。中にある祭壇も立派で、置かれている調度品も人々を圧倒するような美しいものでした。神殿にはイスラエルの国中から人がたくさん集まってきました。その神殿は信仰の中心であり、希望を集めるものでした。そのような神殿の中でイエス様がやってきたことを見出せたのはアンナとこの前に出てくるもう一人のお年寄りだけでした。イスラエルの人たちが待ち望んできた救い主を誰よりも先にしっかりと見ることができたのは年齢を重ねた人たちだったのです。たくさんの人々がそこにいたのに、その人たちはイエス様が来られたことに気づくことはありませんでした。84歳になっていたアンナはこの時どのような心境だったのでしょう。聖書には近づいてきて神を賛美しとあります。神様の素晴らしさを褒めたたえたアンナは心から喜びました。生きていてよかったと思える瞬間が人生にはありますけれども、おそらくアンナもこの時そのように思っていたのではないかと私は思います。イエス様に出会ったアンナは神殿でイエス様のことを人々に話しました。エルサレムの救いを待ち望んでいる人々、つまりイエス様のことを待っている人たちに、イエス様をその目で見たものとしてアンナは働きを続けました。多分自分の命が終わるまでアンナはそのようにして過ごし続けたのではないかと思います。聖書に書かれた7行ちょっとのところから年老いた女性アンナについて見てきました。2000年近く前の84歳のおばあさん、おそらく腰は曲がって顔はシワだらけ、髪が白くなって動作もゆっくりしかできなかった女性がどれだけ素晴らしい瞬間に立ち会えたのか感じていただければと思います。現代の外見におけるアンチエイジングの視点から見たら、アンナの生き方や姿はアンチのアの字もないものです。お肌の手入れをしているようでもなく、顔の表情筋を鍛えているわけでもありません。若作りをしている風でもありません。神殿の中で、アンナは年齢に逆らわず、84歳のままで生きている姿が描かれています。それでも私には、 アンナは素敵な女性だなぁと映ります。それは、アンナの心が若さとか、美貌とか、そのように衰えていくもの、変化するものに囚われていないからです。もっと言うなら、夫を亡くした悲しみにも、飲み込まれきっていない姿が見受けられます。経済的な問題にも、アンナは囚われていません。人生で起きた様々なことを、神様と一緒に受け止めてきたアンナでした。アンナにとっては、神様の近くにいることが生活のすべてでした。夜も昼も神様に祈り、断食をして、神様に礼拝する時間を持ち続けたアンナを、神様は覚え続けてくださいました。家父という弱い立場のアンナを養い、84歳の長寿をプレゼントしてくれました。神殿の中で神様のために働くこともさせてくれました。何よりも神殿に来たイエス様の姿をアンナの人生の最晩年に神様は見せてくださいました。シワだらけのアンナおばあさんの幸せそうな笑顔はアンチエイジングに必死になっている人よりももっと美しいものかもしれません。私たちは誰でも年を取ります。生きている限りそれは続きます。年を取れば弱いところ、綺麗でないところがたくさん出てきます。努力でそれらを回避することもいくらかはできるでしょう。いつまでも美しくありたいと思う心、それを私はとやかく言うつもりはないです。けれども、喜びを持ったエイジング、不安のない加齢、年を重ねるということですけれども、それらを考えることももう一方では大切だと思います。喜びや希望の源はイエス・キリストにあります。アンナがイエス様を見て神様を賛美したように、私たちもイエス様に出会ったならば嬉しい気持ちが起こります。若くても高齢でもそれは同じです。イエス様に出会って生きていくことが素敵なエイジングです。皆さんもぜひこれから冬にかけて乾燥していきますけれども、お肌のお手入れをするときに素敵なエイジングについて考えてみてください。教会では今月秋の歓迎礼拝を捧げます。どんな人も生かされるというテーマです。11日の9時礼拝ではファミリーチャペルがあります。また18日の9時礼拝では子供と共に守る礼拝、成長感謝礼拝があります。日曜日の礼拝やノア会を通してイエス様で心を満たす素敵な毎日を送ってもらいたいと思います。お祈りをします。